こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
隔週水曜日は私武藤が選んだ本や映画を題材に2人で賛否を含めた感想を語り合います。今日は水曜日のムービークラブ、今週はピクサー映画私ときどきレプサーパンダのお話をしていきます。あきちゃん、いかがでしょうか？一言で言うと、
はい、私一言で言うと、2回目だったので、
はい、
実はさ、武藤前にもさおすすめしてくれてたじゃない、うん、でその時に見てたんですよ。
はい、あ、そうなんだ、嬉しい。
そうで、あ、報告せずすみません。
あ、とんでもない、いいんですよ
で2回目に、はい、まあ、ちょっとした前情報も入った上で改めて見ると、
うんうん、
あ、なんかやっぱりこうキャッチするものの、うん、私は深さが違うなと思って、あ、そういうメッセージのある映画だったんだなっていうのを2回目にしてちゃんとなんかキャッチできたかなって思ってます。
なるほど、後で詳しく教えてください。
はい、
では作品の概要をご紹介しますね。こちらあらすじからいきます。いつも真面目で頑張り屋のメイはある出来事をきっかけに本当の自分を見失い、感情のコントロールができなくなってしまう。悩み込んだまま、眠りについたメイが翌朝目を覚ますと、なんとレッサーパンダになってしまった。一体どうすればメイは元の人間の姿に戻ることができるのか。この突然の変身はにはメイも知らない驚きの秘密が隠されていた。そして様々な人との関係を通してメイが見つけた本当の自分とは。こちら現代がターニングレッドという現代で、顔が赤くなるとかっていう意味合いが含まれた言葉だそうです。で、まあ言うてきっと生理の隠喩でもあるなという話ですね。13歳の女の子なんですけど、で、監督がドミー・シー監督。で、キャストがロザリーちゃんとサンドラ・ウォーがメインのキャストになってきます。そう、これ、2001年だったかなのせ、ごめんなさい、2022年だ。大変、全然違くなっちゃった。
そうだね、そんな前じゃないよね。
2022年の、私のベスト映画にも入れていまして、以前その時にね、ご紹介したことがあるんですが、コロナで劇場公開がね、見送られてしまったんですが、本当に美しい、あの、日本のアニメを見て育ってきた我々には、すごく馴染みのある背景、パステルっぽい背景をふんだんに使用した、特に夜景のシーンなんかは、やっぱり皆さんセーラームーンとかを思い出していただくんじゃないかなという、かなり日本のアニメからの影響が強く出た、アニメ表現が多用されている作品になります。で、ちょっとだけここで脱線するんですけど、追加でね、私、心を紡いでという放題の、ピクサーのパールという8分間の方の、何でしたっけ ?8 分間の短編があるんです。
はい。
で、その短編の内容をちょっとだけここでご紹介したいんですけど、これもね、ぜひ、今回の私時々レッサーパンダは、監督がドミー・シー監督、で、プラス他の部門のトップ4名4名全員女性で構成されてるんですよね。なんですけど、このパールという作品に関しては、監督がね、このパールを作った、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。パールを作った、ディレクターのクリステン・レスターさんという方が、最初ピクサーに入った時は女性が彼女お一人だったんだそうです。なので、この作品を作ったんですが、まあ、簡単にね、ご紹介すると、毛玉が主人公のアニメ、パールが、一見ね、キッズ向けのアニメみたいなものになるんですけど、これが、パールが、ブローっていう会社に、まあ、ブローって兄弟とかそういう意味合いがありますよね。株式会社ブローに入社するんですよ。そしたらもう、会社の中全員男の人だらけなの。で、パールは女性を模した、まあ、おそらくね、毛玉、ピンク色の毛玉なんですけど、もうパールはその中でめちゃくちゃ浮いちゃってるんですよ。それでパールがどうしたかという ていうと、男性と全く同様、まあ自分でパールっていうのが裏編みっていう意味もあるらしいんですけど、流されるとかそういう意味と、あと裏編みっていう意味がねあるらしいんですが、自分で自分をもう一回編み上げてって、うん、男性と同じ話し方とか男性と同じ格好になるんですよ。見た目も話し方も、うん、で態度も彼らと同じようになっていって、彼らにやっと受け入れてもらうんですが、なんだけどそこにちょうどうまくいっていたと思ったら、新しい女性の毛玉が入ってきてというストーリーになっているんですね。
おお、それが8分間で完結されるわけ
ですか？そうなんです。これね、すごい面白いし、ああ、そうだよ。私もそういう時あったよって、まあ、今のお若い方にはなかなか経験がないかもしれないけど、例えば私がカメラマンの時はですね、カメラマンで男ばっかりだったりした時期もあったんですね。もちろんまあその前からガールズフォトとか言われて、女性がカメラマンやってることっていっぱいあったんですけど、この現場に私だけだみたいなこともあったりしたので、この感じすごいわかるなと思って見てました。そうなんです。ね、そんな、監督の時代、ピクサーに女性が一人しかいなかった時代から、それを経て2022年の今、私ドキドキレッサーパンダが女性をメインに据えたチームで作られた、長編アニメーションになるので、すごくこれには大きな意義があるなと思って見ていました。
ああ、本当ですね、うん。そうですか。すいません。ここまで話してお伝えできてると思うんですけど、せっかくね、武藤さんにパールを見てほしいって言われたのに、私はそれをすっかり忘れてしまって、レッサーパンダだけ見て、今日をね、迎えております。
いや、とんでもないです。よかったら本当にね、短い作品で、パールで検索するか、心を紡いでで検索してもらったらね、出てくるんじゃないかなと思います。あとなんかそういう目で見ると、なんかさ、例えば今、ちょっと上の人とかが、まあ今ね、あんまりこうやって名誉男性っていう風に言うのあんまり良くないんですけど、どうして男性と同調することでしか女性が生き延びられなかったのか、どうして人は同じ女性なのに分かってくれないんだみたいなことって、そういうのを内面化しないと生き延びられなかった時代があったんだよねっていうのが、まあより分かりやすいかなと思ったので、ちょっとねご紹介しました。
うんうん、
では、私ドキドキレッサーパンダの方戻っていきましょうか。
はい。
じゃあ、アキちゃん、さっきの感想ぜひ、続きを聞かせていただければと思うんですが、前回見た時とはまた違う視点で見れたっていうことだったよね。
うん、なんか、アニメーションっていう部分で私も軽く見れてたっていう部分があったんだけど、うん、今回はやっぱり何を表現しているのかっていうのを、こちらの受け手側のなんか準備ができてたなってこう私個人で思っていて、でなんか最初 の, 本当にスタートの時に主人公のメイちゃんだよね、う
ん、メイちゃん
が私は、まあ、我が道を行くタイプっていう、こう自己紹介をしている中で、うんうん、まあ、我が道を行くけどその道を決めるのはママみたいなセリフを、以前は私そういうところ全然気にならなかったんだけど、ストーリー的にはキャッチできたけど、やっぱそういうちゃんとセリフをもう一つ一つ、うんうん、捉えられたなっていうところと、うん、
じゃあそのあたりちょっと話したいんですけど、メイちゃんの環境としては2002年のカナダのトロントに住んでる女の子なんですよね。で、お母さんがおそらく移民2世か、移民一世なのかな、お母さんと一緒に移民してきた、お母さんはおばあちゃんと一緒に移住してきたのかな。で、中華系のね、お母さんたちはタイガーマザーって呼ばれてたりするけど、中華系だけじゃないかな、アジア系の、移民してきたお母さんたちはタイガーマザーって言われたりしてるけど、本当にすごい教育熱心で、医者か弁護士になりなさいっていう感じの人が多かったんだよね。
そのイメージあるね。
そうそうそう。だからそういう感じで、多分彼女自身も、なんだろうな、すごく、移住先で、いろんな人からさ、まあ、 移住してきた人として見られるから、この間モデルマイノリティの話もしたけど、アジア系って特にね、行儀のいい移民として見られることが多かったりするから、それを内面化してたりとか、あとは娘に傷ついてほしくないから、すごく先回りして、礼儀正しく振る舞うようにっていうのを要求するというか、要求が高いというか、まあ、教育していくお母さんなんだよね。
うんうん、
で、めいちゃんはめいちゃんで、すごいお母さんのことは大好きだし、お母さんにそう教えられてきたからいい娘でありたいんだけど、13歳になっためいちゃんはもう思春期になって、まあこのターニングレッドっていうのが、生理の陰影っていうのもあるんだけど、もうホルモン過多で自分の感情がコントロールできないっていうのが多分あれでね、ケムクジャルで臭くてホルモン過多でってコントロールできなくて苦しむっていう、描写があるんですよね。
うん、
でどうしましょう、こっから、あ、まあこのタイミングはまだ第一幕なのでネタバレじゃないかなと思うんで言うんですけど、そんなメイちゃんが急にもうケムクジャラのレッサーパンダに変身しちゃうんだけど、あることをするとその変身が解けるんですよね。
うんうん、
じゃあそこからもうネタバレありで話していきましょうか。
はい、
アキちゃん、そのあたりどうですか、お母さんとメイちゃんの関係について。
お母さんとメイちゃんの関係、そうですね、なんか私の先週の一人会でもお話ししたんだけど、うんうん、なんだろう、やっぱり子供に対して愛情過多になってしまう気持ちもわかるし、
うんうん、
子供として親の期待に応えたいっていう気持ちも、うん、今はちょっともう忘れちゃったけど、確かに昔持ってたなっていう気持ちも両方ともわかるからこそ、なんだろうな、こう一回はでもこうやって親子を衝突して、お互いに自分の意思をこう伝え合うことが次へのステップなのかなってちょっと思ったり。
うん、あきちゃん自身衝突ってあった？
私自身はあんまり記憶としてないんだけど、でも親からしたらやっぱ思春期はあった、反抗期はあったっていうふうに言われるから、
うん、
それなりに態度としては示してたのかなって思うし、
うん、そうなんだ。
でも私はこうしたいっていうような、こうなんだろう、ストレートな表現とかはなかったから、
うん、
まあ、そうやって分かり合えたら、ネタバレありって言ったよね、うんうん、なんか本当にね、こう最後みたいな形でお互いに尊重し合って新しい親子の関係がまたスタートできるのかなって思いましたね。うん、
よかった、最後みたいな形を、
うん、
教えてもらってもいいですか。
相手のことをやっぱ信頼できるようになるのかなって思っていて、
うんうん、
なんか信頼があるからこそ、じゃあ行ってらっしゃいとか、何時に帰るのよっていう、このお約束を守り合える、
うん、
最低限親としてね、
なるほど、
親の立場だったら、
うんうん、その手前の段階では、そのめいちゃんのことをお母さんがなかなか信頼できないんだよね。
うん、
めいちゃんのことを信頼してないっていうわけじゃないんだけど、めい、例えば、うん、じゃあもうパーティーの話とかにしちゃおうかな。例えばめいちゃん、一番最初デイジーマートで、めいちゃんのさ、イラストを見つけるじゃない。
はいはい。
で、デイジーマートに単価を切りに行くのよね。なんか、はい、うちの娘たぶらかしてんじゃないの、そっちなんじゃないのっていう、自分の娘のことじゃなくて相手のことにすることで、多分お母さん自身も自分の娘を守りたいし、自分のいい子なめいちゃんの幻想を壊したくないから、そういうふうに思っちゃうんだよね。
うんうん、
で、それで同じ現象が、めいちゃんが、お友達3人で行ったパーティーでも起きるんですよね。
はい。
そう、それで、めいちゃんが、まあ、そのパーティーの中でちょっとしたいさかいがあって、相手の男の子を傷つけちゃうっていうことがあるんだけど、その時に、怒るのはめいちゃんじゃなくて、めいちゃんのお友達に対して怒ったんだよね。で、一番最初からさ、お母さんがさ、ミリアムの悪口言ってたの覚えてる？
はいはい。
あれどうでした？
いや、ざわつきますね。
ね、なんだけどめいちゃんはお母さんに、いや、そんなことないよってまだ言えないんだよね。 そんなことない。いや、まあ、お母さんがそん言うなよっていうのはもちろんとして、でも全お母さんがさ、完璧じゃないじゃないですか。だからし
そう
ょう
だ
がな
ね。
いじゃん、そういうお母さんがいたって。そう、だからまあ、そういった、なんだろうな、娘、うちの妹妹はこんなことしない、私のリトル妹妹はそうじゃないっていうふうに、ずっとお互いの理想を見てるんだよね。なんだけど、そのお互いの理想を見てるし、なんていうの、母親に何にも言えないめいちゃんも、母親に対していい子でいなきゃいけないっていう理想の面を見せてるっていうのもそうなんだけど、お母さんはお母さんで、失敗したら自分のお母さん、めいちゃんにとってのおばあちゃんにとって理想の娘じゃなくなっちゃうっていう強い葛藤があって、なかなか自分の娘にも向き合うことができないって思ってるんだよね。
ね、お母さんもさ、やっぱ自分を守りたいっていうところがすごいなんか伝わってきますね。
なんかさ、お母さんにさ、どんなあなたでも大丈夫なのよとは言われて育ってこなかったんだなっていうのがわかるのが、お母さんの変身シーンですよね。
ああ、そうね。
お母さんがとにかくでかい。
あれ、なんでなの？
多分お母さんが一番抑圧が強かったんでしょうね。
ああ、その反動でやっぱりレッサーパンダさんのサイズ感っていう話なのかな。
そうそう、私はそういうのを表してるんじゃないかなと思ったけど、あきちゃんどう思った？
ああ、いや、そうだね。なんか感情の強さとかかなって思ったけれども、お母さんだけとんでもなくでかかったよね。
ねえ、多分なんでしょうね、あそこまで、なんだろう、お母さんのいい娘でありたいっていう気持ちと、自分の自我を通したいっていう気持ちの葛藤が、あと大きくなってからっていうのも言ってたのもあったけど、なかなか親に反抗できるような環境でもなかったのかもしれないしね。っていうのも思いましたね。あとどうですか？あきちゃんの印象的なシーンは。
印象的なシーン。そうですね。印象的なシーンか。なんだろうな。ちゃんと見ましたよ。ちゃんと見たんですけど。
いいよ、ゆっくりで。
私の印象的なシーン。なんか、お父さんのポジションかな。
例えば？
まあ、なんかありがちだと思うんだけど、強い奥様に対して、なんか、受け入れてもらえてよかったね。受け入れてもらって、なんかお母さんのパートナーで、ああいう人で、よかったねって思ったかな。
なるほどね。私、お父さんの書き方が、それ、アキちゃんとは多分違う見方をしてて、なんていうの？この私の見方がいい悪いじゃなくてね、なんていうの？アジア系のお父さんの書き方だなって思ったんだよね。なんだろう、このいいとこ持ってくねって感じ。なん
そう
か、そう
ね。
そう、お父さんにだって、お母さんが、なんだろう、メイを、愛ゆえに傷つけていることは見えているはずなのに、それに対して何も言わないのって、ひどいじゃんって私は思うんだよね。悪い人じゃないんだよ、お
確か
父
に。
さんも。そうそう。だから、言いなよって私は思って、そういうお父さんの透明化みたいなのは、私があの映画の中でちょっと前、ネガティブに思ってることの一つだな。でも、まあ、それはいいんだよね。この映画の主題じゃないから。
まあ、すごいサブな感じだよね。
そうそう。ただ、なんていうの、本当の親って、なんていうの、ペアレンツでしょって。二人でやってんでしょって私は思ってるから、なんか、それによって、やっぱりお父さんは、なんでしょうね、そこを担わなくていいってことになっちゃってるじゃんとは思いました。
そうだね。なん
まあ
か
全然いいんだ
単
けど
純、
ね。
いい人ポジションだったけど、こうメイからしたら親って思うと、 もう絶対的にお母さんの存在だろうし、
うんうん、
なんか正直お父さんに教えてもらったことってなんだろうってなんか後々ね思う気はするね。
うん、そうだね。いい思い出とかはねあるのかもしれないけどね。
うん、
私のね、うん、印象に残ってるシーンは、
うんうん、
あのやっぱり私ここが一番いくつかあるんですけど好きなのはあのメイちゃんが落ち着くために考えることが家族じゃなくて友達なんですよね。
ああ、そうだね。
私、それが、あの、今までのディズニー映画ではなかったじゃないですか。とにかく、家族っていう、血のつながった家族っていうところに重点が置かれてたのが、はいはい、この、ちょっと自分をカームダウンするために考えるときは友達と一緒にいる自分を想像させる。そう、あ、想像する。そうすることで心が穏やかになるってさ、めちゃくちゃいいじゃんと思ったんでね。あと恋愛とかじゃなくてね。
そこがやっぱ武藤が一番ベストムービーに選んだ要素なの
ね。そうだね。あとはね、おばさんたちの変身シーンが最高にいい。
指やパシャーン、
そうそうそう、
パシャーンみたいな。
そう、みんなが翡翠のアクセサリーを持ってるんですよね。みんながみんなのレッサーパンダを抑えるために、はいはい、あの、おばあちゃんからおばさんたち、あ、そしてお母さんまで全員翡翠の、モチーフの何か、翡翠のモチーフじゃない、翡翠のアイテムを持ってるんだけど、それを叩き割って変身するんだよね。
はいはい。
それがさ、やっぱいいじゃんと思って。
うんうん、確かにね。
そうそうそう。なんか、あの、一時期本当にね、あの、柚木麻子さんも同じこと言ってましたけど、シスターフットに頼りすぎなんだよっていう、あの、これは日本のエンタメ業界への苦言として言ってましたけど、
うん、
まあそういったシスターフットものが溢れすぎてる中、でも今はあるけど、私これはね、やっぱりね、いいねって、あの、世代を超えた、シスターフットでもあるので、やっぱり、あの、楽しいなと思って見てます。あと、あの、おばちゃんたちが別に全然、すごい、もう理解のあっていい人っていうわけでもなくて、うるせえっていうのもいい。
ああ、想像しやすいよね。
そうそう、うるせえ中華系の、あの、おばさんたちみたいな感じが、すっごいいいんだよね。この、なんて言うんだろう。ああ、わかる。メイちゃんのお母さんのおばさんたち、こうだろうなって。
はい、はい。
そうそう。私も、なんだろう。この、千葉のおばさんたちすっごいうるさいみたいなのあるの。こっちのおばさんたちはうるさくないけど、千葉のおばさんたちすっごいうるさいとかあるから、はいはい、あ、わかるわかるって思って見てました。で、お父さん側のおばさんたちはもしかしたらね、おばさんかおじさんかわかんないけど、うるさくないのかなって見てました。
そうだね。
そうそう。あれが良かったかな。
そうか。
あとは音楽の話をちょっとしたいんですけど、あれ、ビリー・アイリッシュとお兄ちゃんのフィニアスが作ってて、あの、フォータウンの曲がマジの2002年のポップソングだなって。
あ、そうだね。
そう、2002年のボーイズグループの曲じゃんと思ってさ。
はい、はい。
それがめちゃくちゃ良かったです。ちなみに、あの、フィニアスがね、声優やったんですけど、プリアの推しのね、ジェシーの声をやってたんです。そうそうそう。そういうのもあったりして良かったですね。あとパーティーシーンにデスチャが流れてきた時に、やっぱクイックに私も盛り上がっちゃうなって思って聞いてました。そう、でもやっぱり一番のこの話の中のテーマって、娘と母親の話ですよね。
そうだね。
そうそう。なんか過剰にさ、アグレッシブになっちゃうのってさ、なんでなんでしょうね。
そうなんですよね。でも特にちょっと想像ですけれども、中華系の方のその血のつながりっていうのはすごく強いイメージはあるけどね、日本より。
ああ、まあ儒教の国の人として、まあ日本もそうですけど、そうね。あと移民するさ、なんていうの、みんなで一緒な、なんだろう。もう一人を村のみんなでお金出して移民させて、どこにみんなで住むみたいなさ、システムがもう出来上がってるじゃない。
お
ー。そう、そうやって中、あの、チャイナタウンを作ってって、自分たちのね、居場所を別の場所に作っていくっていうシステムとして出来上がってるのもあるかもしれないよね。でもまあ、中華系だけでもないと思うんだけどね。あの、移民特有のこの、つながりを大事にするって、この間のブルータリストとかでもそういう風に書かれてましたけど、この移住するってなんか何にもさ、 自分たちの居場所のないところに居場所を作っていくって、うん、それだけ大変なことなんでしょうね。
まあそうだよね。ちなみにさ、武藤の親子関係で、うん、お母さんとの関係性でリンクするところはあった？この映画
に。うちの母はね、私にちょうどよく、なんて言うんでしょうね、呪いを受け継がなかったんですよね。それが私の母のすごくいいところで、今度話そうと思ってるんですけど、うちの母、ルッキズム内面化おばあさんなんです。
おばあさん言わなくていいでしょ。
私がおばさんだとしたら、彼女のことはおばあさんと言わないと世代感がおかしいかなと思って。そう。彼女は、メイクのね、話の時もあったけど、彼女、マスクするのが全然好きじゃないんですよ。マスクするのが好きじゃないんだけど、今までは、外に行く時は絶対に化粧しなくちゃいけないものだったけど、コロナになってマスクをすることによって、化粧しなくてよくなった。だからコロナが終わってからもマスクが外せないって言ってるんですね。で、それって、そんなのしなくていいじゃん、みたいな話なんですよ。そうそう、だけど、それって、なんていうの、彼女が自分の個人の選択肢として持っているものじゃないからさ。そう、だからそういった呪いを私に引き継がせなかったのは、彼女の、偉いところだなと思いましたかね。
素敵だね、それは。
あきちゃんはどうですか、お母さん。
うちもそうだね。なんか母親に何かしなさいって言われた記憶は本当にないし、なんか彼女は彼女で自分で自由にしている人っていうイメージもあるから。
あきちゃんのお母さんすごい素敵な人だよね。
自由だよね。
インドの話してもいい？
はいはい。
インドにさ、一人で旅行しに行って、インドに お料理習いに行ったんだよね。
あ、よく覚えてくれてるね。
しかも、ね、多分、あれだよね、もうこの、アキちゃんがもう30前後ぐらい、アキちゃんが出産した時ぐらいにお会いしたのかな、第一子を。
あ、そうそうそう。そう、
だから多分、ね、もう還暦も過ぎてっていうタイミングだったと思うんだけど、
そう、なんか旅行は本当にしょっちゅう行ってるから、そこに心配はないんだけど、なんかちょっとやっぱインド一人旅はちょっと怖いなとは思いつつも、なんかその一応ツアーで本当にインドのご家庭に入って、現地のカレー作りとか、現地のご飯のね作り方を教えてもらうっていう、なんか素敵なツアーを自分で見つけてきて。
いや本当に進歩的なお母さんだよね。なんかさ、あきちゃんとそのあたりのなんていうのつながりはどう？あきちゃん的に。
私と母の、
そ
うだね。だからなんか家庭を自分の鎖にしないというか、自分のやりたいことは彼女なりにタイミングをすごく見てはくれるけれども、やりたいことはいつかやるっていうのをちゃんとこう実行している部分はすごく、何か教えてもらうっていうことではなく、私が見て、すごい素敵だなと思って学んでいるし、なんかそういう関係で私も子供といたいなって思ってるね。
そうね、やっぱりなんでしょうね、このさ、娘のためとか息子のため、まあ何でもいいけど子供のためをずっとやってると、どうしてもそのね、このめいちゃんのお母さんを見ててもそうだけど、すごく張り詰めていくよね、気持ちがね。
きっとそうだよね。だから子供なんてね、いつかは本当に巣立つし、まあ親子関係が切れるとかではないけれども、自分のね、責任感ではどんどんなくなっていくから、なんかその時に、私何もないとか、自分の持ち物化していた時ってさ、きっとそういう感覚になってしまうと思うので、なんか気をつけたいなって私自身はありますね。
ね、本当に。あと、どうですか、この親から本当は受け継がなくていいものを受け取ってしまう時の対処法というか。
そうだね、例えば受け継がなくていいものを、こういう伝統的なものっていうところで、すごくさ、勇気のいることだとは思うんだけど、それこそさ、最近の話で私たちがよくしている、私は割と個人で捉えがちだし、武藤は社会でっていうふうに大きく見てる部分があるじゃない？だからなんか それも今までの家はこうしてきたからっていう風なものかもしれないけど、
うん、
なんだろう、まあ、ついね私は個人になっちゃうけど、でも自分はどうしたいのかってちゃんと自分ごととして切り離すことがまずなんか最初かなって思ってしまうんだよね、うん、
もちろんもちろん私も社会で考えることをなんだろう大きくしてるけど、それは私が個人で考えた後に、いやそれは個人じゃない社会で考えましょうという、個人が先で社会が後みたいなものだから、それはもちろん最初の段階としては個人で考えることだよね。
うん、なんかそれができないことにはやっぱり何の問題解決もできないと思うし、うん、
ただその先にパーソナルイズポリティカルですよね。
うん、うんうん、そうだね。
うんうん、そうね。拒否すれば呪いになるけど、このめいちゃんみたいに最後のね、あきさん、ごめんね、さっき感想途中で、中断させちゃったんだけど、最後の選択、うんうん、めいちゃんはね、ちゃんと自分の呪いをと共存することを受け入れたから、うん、それが拒否すればただの呪いで終わってしまったけど、受け入れてしまえば自分の個性になる、自分の愛すべくチャームになるみたいなメッセージが込められてましたね。
うんうん、ね、その共存の道がこう自分の中でちゃんとこうしっくりくればね、一番いいんでしょうね。
うん、本当にね。ねえ、なんかまあこのさ、家庭という小さな単位だからこそできる解決策もあるし、家庭だからこそ近すぎてできないってこともあるでしょうしね、うん、そのケースバイケースだからね。
そうだね。
うん、というところでしょうか。私たち今回、はい、あれでしたね。なんか、なんていうの、回を増すごとにグダグダになってますね。私たちのムービーから。
いやいや、すいません。もうちょっとね、シャキッと、すいません、話します、ね。
いや、とんでもない。私が、ちょっと、説明がね、くどいね。
え、そう？なんか。
どれぐらいがいいですか？みんなが見てない手で話す部分が必要かつでもなんていうの、ちょっとくどいなって今話しながらちょっと照れてきちゃったので今話しました。
いや、私もなんかちゃんと印象のシーンをねちゃんと覚えとかなきゃいけないって本当に思いました。
とんでもないです。では来週なんですが、来週はタイの映画、もうちょっとねハリウッド映画続いてましたので、もう、はい、いい加減ちょっと別の国の映画やろうかなと思ってまして、来週はタイの映画をご紹介したいと思ってるんですが、
はい、
そちらがバッドジーニアス危険な天才たちという映画になりまして、こちらアマゾンプライムで見放題となってます。でこれがどういう映画かというと、このタイもすごく熾烈なね競争社会なんですね。で、そんな中で学生たちの、うんうん、まあ、すごく平たく言えば、カンニングの話なんですけど、それをどううまくやっていくかっていうのが、まあ、なんだろうな、小さなものをすごく大きく見せる、な、手際のいい脚本になってるんですよ。なので、で、しかも今度、6月かな、このバッドジーニアスのチームで新しい映画がちょうどあるみたいで、だったので、まあ、その見返しでのも込めて今回いいかなと思ってチョイスしてみました。
すごいよね、こうチョイスのいろんな方向性からチョイスしてくれるのが。
いや、とんでもないです。でもね、私ずっと女性が主演なんだよね。
まあまあまあ、ありがとうございます。
そうなんです。そこのはもうちょっと今後少しね検討していこうと思ってるんですが、次はバッドジーニアス危険な天才たち、アマゾンプライムで配信中ですので、よかったらご覧になってみてください。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。